レディオファーストマンスリーピックアップ。
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップの時間がやってまいりました。進行は最近東日本大震災以降精神的に落ち込んでおります免状です。
はい、皆さんこんにちは、レディオファーストのヒロンです。気分が高揚しておりますヒロンでございます。はい、
役やったのか。コカインでもやったんじゃねえのかおめえは。
コカインってなんすか。
後ろバカ。K ディレクターです。
まあ、ちょっと盛り上げようとしたんだよ、気分が落ち込んでるって言ってるからさ。
余計落ち込むわ。
本当？
はい。まあね、前回のマンスリーピックアップは、3月の月末に、まあ、東日本大震災に関する緊急特別番組として、そればかりは妻に聞いてみないとパーソナリティの柿森さんと一緒に、まあ、その当日の状況だったり、いろいろと話したわけなんですけれども、あれからもう2ヶ月経ったんだな、というのが正直なところです。ちなみに本日のロケ日は5月22日の日曜日です。
はい。じゃあ早速何の話題から。
まずその東日本大震災の続きなんですけれども、先ほど申したよりも震災から2ヶ月経ちました。まあ被災地では、テレビでは少しずつ復興に向けて歩み出しているのかなというのがあるんですけれども、まだまだ先は長いなっていうのが正直なところですね。
そうですね。ちょっと僕ですね、ラジコのなんか応援番組でデート FM 聞いてるんですけども、時々。はい、僕デート FM 大好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
ラジオ。うん。デートってわかります？意味。
日付のデートじゃなくて？
うん、一応その意味もあるんだけど。
まあ、広さに縁がないデートじゃない。
いや、違う、そういうデートじゃないんだよ。
あ、そう。
はい、仙台でデートといえば？
伊達か。
そうです、そうです。伊達なんですよ。
伊達政宗
の伊達をデートって呼んでんだよ。
は
い、
そ, うだ
そういう意味なんですよ。
はい。
うん、そこでラジオ聞いててね、ほんとね、ポジティブになんかラジオ番組編成してて、それで、だいたいですね、8時50分とか、9時50分ごとに、なんか時間が変わるごとに、なんかコードサイン呼ぶんですね。
なるほど。
なんか JO なんとか、
はいはい。
ですよね。その前に、なんか、すごい、なんだ、あれ、JFN 系列なんで、なんか、まあ、勇気を分け与えるとか、なんかそういった表現があったり、
なるほど。
あるいは、まあ、できることを、まあ、しっかりやるっていうような、なんか言葉が出てきたり、そういったなんか言葉っていうのは、なんか僕も、あ、被災地の皆さんって本当自分たちでなんか勇気を、つけて立ち直ろうとしてるんだっていうようななんか意識をなんか僕思いましたね。
なるほど。
むしろなんかもしかしたら東京とよりもなんか被災地同士でなんか立ち上がっていこうみたいな感じがしました。なんかって考えると東京の人たちって何考えてるんだっていうようななんかもうちょっとなんかしっかり、地震が起きた地域のこと、うちらだってもしかしたら被災、本当、東京で地震が起きたらね、被災民になっちゃうんだからね。
まあ、それはまあ、東京に限らず、日本どこは地震大国ですから、日本のどこで起きてもおかしくないので、まあ、そう、なんとも言えないんですけれどもね、ただね、さっき、まあ、復興に向けて、特にその、津波被害の大きかった地域は、まあ、まだね、まだマイナスの状態なのかな、というのが正直あるのかな。
まあ、ちょっと実際テレビとか見てね、あの津波の、はい、すごい力っていうか、そういったものをですね、まざまざと見つけられたっていうような気がしますよね。1万5000人近くの方が亡くなられて、
はい、
未だにまだ、9000人、1万人近い方がまだ行方がわからないと。
そうですね。
まあ、もし、生きてた、あるいは、お亡くなりになられたって言っても、なんか見、わかるっていうか、
はいはい、
そういう、なんか思い続けるっていうこと、が大切なのかなと思います。
わかりました。はいはい。はい、ちなみに、まあ、まあ、ロケ日の、その前回のロケ日、3月26日以降です、はい、ですと、はい、まず、なんか、せっかく復興に向けて行ったのに、4月7日に仙台で6強の強い余震があったり、福島では4月11日に震度6弱の余震があったりと、時々そういう震度5を超すような強い地震、余震がまだまだ続いてるから、本当、地震恐怖症の私としてはまだ気が気でならないんですよね。なんか、ずっと警戒状態が続いてますよ。
そうですね。でもやっぱり、地震っていうのが、はい、東京でもずっと続くじゃないですか。
そうですね。
だんだんだんだん地震酔いとかって東京でも、起きてると。それで被災地の人たちはもう本当不安で不安でたまらないと思います。はい、特になんか、新聞とか、まあ、地元紙では情報出てるんですけども、
なるほど、
福島の方とかでは、まあ、原発もありますけど、地震のたびに山鳴りが鳴るとかっていうような、
あ、そうなんですか。
なんか北方とか、そっちの米沢方面でですね、そういう情報があって、それでなんか不安っていうか、まあ、地滑りとか、はい、あるいはなんか北方っていうと火山ですね、磐梯山とか安達太良山とか、なんかそっちの方面の山地を挟むので、はいはいはい、もしかしたら火山の噴火かみたいな、そういったですね、言いようも、言い知れぬ不安っていうか、そういうふうに感じられてる方がいらっしゃると思うんですよね。
まあ今のところなんか噴火の兆候はないと気象庁は言ってますけどね、まあ、
落ち着くだろうっていうのが 4月、
はいはい、
初めの段階の
なんか
記事でしたけども、
はい
はい、でもそう考えるといわきの方々は本当職を失うとかそういったですね状況があるわけです。それで言ってしまうと岩手も宮城も
なんか
深刻な状況は今後出てくるだろうなという、
うんは
い、
もうすでにいろんなところで、まあ、それはその震災地域に限らずいろんなところで倒産が相次いでますからね、なんとも言えない状況で、ちょっと福島原発についてはちょっとここでは今回はちょっとややこしい、いろいろと進捗状況がややこしいので、ちょ今回は割愛します、申し訳ございませんが、
はい、ということで、じゃあ地震に関して、まあ、原発よりも地震に関して、やっていきましょうか。
はい、そうですね、まあ関東でも時々震度5の千葉東方沖で震度5弱の地震が2回ありほどありましたし、
なんかそう考えると僕時々ですね、なんか予知やってるような人たちいないのかなとかって思って、はいはい、そういうサイト見るんですけど、はい、いろんな予知がいて、本当体で感じるのが予知だとかっていう人もいれば、
はい、
あるいはなんか大気の現象とかから予知を、地震雲とか、
ね、一応なんか電磁波系もありますし、
まあ、そういうのもありますね。はい、
まあでもね、実際問題予知はやってもいいけど完璧にやってるのは難しいっていうのが意見もありますからね、
うん、まあ、そうですね。ただなんかあるサイトですよ、あるサイトで毎日危ないっていうふうに、
はい、それは震災前からですか。
そうですね、なんかそういう方もいらっしゃって、はい、そりゃ毎日危ないって言ってたら、どっかに地震が起きたら当たるよって
なんか勝つうち当たるみたいな感じだな。
そういうような方々もいらっしゃるんで、ちょっと予知っていうところ本当なんか科学的な知見がある程度、
はい、
なんか情報として出てる上でなんか各自の自己責任が大事だと思いますよ。
まあなんかギリシャでよく的中率が比較的高いというバンフォーだった
かな、ですね、
はい、あれも日本ではちょっと微妙、まだまだちょっと課題はいろいろと多いと言われてますし、
てか地震が危ないって言っちゃうと経済にもの影響しちゃいますからね、
だから言えないのかな、
難しいですよね。
はい、
まあ、
そう、まあ、ちょっとすみません、全然予知って全然関係のない方向行っちゃいましたけども、
まあ、だからむしろ私は、まあ、予知はやってもいいけれども、それよりもいざ起きた時にどれだけ被害を抑えられるかっていう、防災じゃなくて減災、減らすの災害をむしろやってほしいなっていうのが正直な気持ちなんですけどね。
そうですね、総出に絡みまして地震っていう風になってしまうと、なんかまあ原発の問題はちょっとまた別の時に、
うん、
番組にやるとしても、なんか節電っていうのがまああるわけですよ、
はいはい、
それでなんか僕あるものがバカ売れててびっくりしちゃって、
はい、
それはそうだなと思って、もう一つは扇風機なんですけど、他に
蚊帳とか、
なんか昭和レトロブームで土鍋が大ヒットしたとか、
なんか書いてましたね、
来ましたけど、あれです、車のインバーター、つまり、DC 電源を AC に変えるやつ。
ほ
う、それってどういうこと、分かる人言ってくれる
か。例えば
DC っていうのは直流で AC は交流っていう意味で、
電源を一般のコンセントでも使える機械があるんですけど、うち僕の車にもついてるやつですね、
はい、
パソコンとか車内でやるとき、それがやっぱり地震が起きて、電気が使えなくなっちゃうと、それは使う車ですよね、
一番
頼る発電機って。
まあでもうち車持ってないからな。
あと太陽光っていうのをやたらめったらなんかブームですよね。
ソーラーパネルとか、
まあ、持ち運び可能なソーラーパネルとかですか、
一応僕も持ってますけど、
はい、
役に立ちませんでしたけど皆既日食のとき。
まあ、 いらなくなったら、半額で買ってちょうだいとか、まあ、それは冗談です。まあ、まあ、とりあえず、今後夏は確かに電力問題が懸念されますので、今から節電をどんどん繰り返、まあ、火力発電所を一部復活させることで、ある程度の電力供給量は増やすとは、東京電力も言ってますが、まあ、それ
は。どうなるんだろうね、それは。
まあ、ちょっとね、中部電力の融通が浜岡原発停止で止まって、ちょっとできなくなっちゃったからね。
めちゃくちゃ暑いしさ、今、この中、今収録してるところ、何度ぐらいするんだろうっていう。
扇風機がここ今ないのでね、まあ、それはさておき。まあ、とりあえず、今できることは、とにかく、減災に備えてなんかできることだけはやっときましょう。一応、家具の固定なり、なんなりということですね。まあ、とりあえず、東日本大震災の続編については、今回はここまでとしときます。はい、まあ、とりあえず復興に向けて、まあ、マンスリーピックアップではね、引き続きいろいろとなんか変化があったら、まあ、どんどん、まあ、やっていけるようにしますが、ちょっと、あ、そうだ、一つ言うの忘れた。ボランティアがなくのは大丈夫なのかっていうのだけはちょっとね、よくゴールデンウィークの時は災害ボランティアがやたら来て、いっぱい来ましたけれども、今はだいぶ少なくなって、まあ、継続してやってる人もいますけれどもっていうのがあるので、まあ、それ辺もちょっと今後の課題かなと思いました。まあ、
ボランティアは、ちょっとなんか、言ってる情報と実際が全然違ってるような、はい、なんか、話をよく聞きますので、まあ、ちゃんとした情報をメディアの人たちに流してください、本当。
はい、お願いします。はい。まあ、それで、とりあえず、まあ、東日本大震災の続編は、今日、今回はこれでとして、次の話題は、なんか、北陸の方で、ユッケの生ユッケが食中毒を起こして、どうのこう。
あ、エビスっていう店だったな。
はい。そうですね、実は、地元からの、レディオファーストのお膝元、神奈川でもなんかありましたしね。
まあ、そうですね。神奈川で。はい。まあ、消費者庁が、ユッケは火を通して食べましょうと、言っていられたみたいですけど、はい、火を通したらユッケじゃなくなる
じゃ
ないですか。なんか、トリミングがいまいちだったっつうのも聞きますけども。
そっか。じゃあ新大久保ではどうやって食べられてるかちょっと気になるよね。
新大久保？え、韓国街？
ユッケ、そう、ユッケ、うん、ユッケはまさにそうですね。
はい。
まあ食べたい人はいっぱいいるんだからちゃんとね、まあ、子供にやらなんていうのあるみたいですけども、大人の方々、はい、高齢者の方々を、ま、巻き込んじゃうってなっちゃうと。っていう話だからちゃんと衛生管理っていうかねしっかりしてほしいよっていうのありますよね。
はいはい、
プロの仕事してないっていう、
そうですね、
一言で言うと、うん、
まあ、今回のことで、まあ、ユッケが食べられしばらく食べられないんだろうなっていうユッケファンの方はちょっと辛い思いをするのかなと思いますが、
そうなんだよ、ね、そうなの、うん、この前焼肉パーティーちょっと何人かの人たちでしたんですけども、
はい、
そしたらユッケじゃあ早速食べようかって言ったらユッケありませんって言われて、いやなんか見合わせております、都合によ
って、いや
都合じゃなくても分かって
るまあ周知の事実だよな。
はい、まあそうですね、とりあえず今後夏に向けてこういう食中毒とかも増えてきますんで、まあ、くれぐれも、まあ、食の管理にはなんか気をつけましょう。
まあ、食の安全っていうのはね、うちらで守れることと守れないことがあるんで、そこの守れないことについては、はい、本当プロの仕事落としてね、ちゃんとやってもらわないと、そうしないと食べれないですね、ものが、
はい、
日本の場合、特に。
ちなみに宮崎でなんとか随縁とかなんか最近あったら、あれは食の話とはまた関係ないんでしたっけ？
まあ、関係はあるとは思うんですけど、ちょっと僕もよくわかんないですね。
まあ、ちょっとそういうのが、ちょっとついこの間あったつのがだけ、まあ、次の話題は、はい、なんかソニーでさ、なんかプレイステーションでしたっけ、なんかやたら個人情報が大量流出して、世界的な問題になっているって。
PSP の通信機能ですかね。
ああ、はい、それか。
なんかあれもなんかなんでかあんなに大量に個人に、まあなんか噂ではなんかハッカーがしたかなんかが、シム機の中にやられたっていうのを聞きますけれども。
まあそれも十分考えられるよね。
はい。
いや、でもね、本当そういう問題っていうのは、やっぱり人が管理してる以上、何らかしらのね、穴はあるわけで、
うん、
それで、あ、疲れちゃったか、みたいなところはあるんですけど。
まあ穴をつくっていうことも考えられる、
ね。全員でしたっけ？
なんかほぼ全員で、なんかアメリカで訴訟沙汰になってますし、
ソニーはどうやって対応するのかっていうことと、まあ、ソニー叩きするなっていう意見もありますけど、うん、
まあ、
ここはちょっと冷静にちゃんとですね、
まあ、事実は事実、
方々は情報を明らかにしながら
や
ってほしいと、はい、まあ、それで事態が右往左往されて隠して立てないかとかっていうふうな、なんか議論もなんかあるみたいですけども、ただそこは本当企業としてね、良心をちゃんと持ってね、誠実に対応すると、はいはい、
まあ、
いうことしかないと思います。
まあ、隠してるって言われても、まあ、企業機密っていうのはあるわけだし、どこまで、うん、情報開示すればいいかっていうのも、 はい、そこは問題だしね。
はい。まあ、あと他には、なんか、久しぶりに阿蘇山が噴火したなんつうのもありましたけどね。
阿蘇山が噴火、これ地震と関係してんでしょうかね。桜島も噴火したんですよ。
割と新燃岳も近いですしね。うん、
一応、九州の主要火山、一応桜島、
はい、
霧島山、
はいはい、
あと阿蘇山、あと雲仙岳、
はい、
なんですけども、その中の3つが、爆発してるんだかっていう状況なんで、これはちょっとなんか何かが起こるんじゃないかっていう。
なんか九州も危なっかしいってことかね、そうすると。
まあそうでしょうね。ただ、鹿児島はもう慣れちゃってるんで、結構噴火とかに。
あ、
なんでそこの備えはしっかりしてると思うんですけどね。
今度は、まあ鹿児島から、あれかね、中国か台湾あたりに及ぶのかな。
意外と富士山だったりね。
富士山は今のところ大丈夫ですけど、ちょっとね、一部噴火説の危機も、なんか一部専門家は、
なんかそんな、
なんか箱根山は割と多かったみたいですけどね、東日本大震災直後は。今はなんか落ち着いたみたいですが。
まあ、いきなり富士山噴火されちゃったら、本当東京は脱出しないと大変ですからね。
まあ、ニュージーランドから南半球のニュージーランドから徐々に北へ、
はい、
向かってるような感じだな。
ちょっと以前マンスリーで取り上げなかったけど、フィリピンでも一回噴火してますしね、なんか今年。
ついに環太平洋火山帯がついに目を覚ましたのかっていうような感じなんでしょうかね。
まあ一応、まあ万が一噴火の兆候があった場合には緊急速報を出すだろうから。
まあそうですね。
はい。
2012年が来年に迫ってますね。うん、
まあ、すごい。まあ、俺は待ち遠しいけどね、個人的な。
どうして
外れることを期待せんの？
いや、当たって、うん、まあいいや。
いやいや、そんななんか人を不幸にするような。
ちなみに、最近私はそういうのが嫌気にさしたので、そういうのをどんどんシャットアウトしてますんで。
そうなんですね。
はい。はい、正しい、不安な情報を仕向けるようなのと、もう事実起きてること、もう起きてることはちゃんと受け入れるけど、不安を煽る情報はもうシャットアウトしてますね、うち。
ということでね、そういう類はローランド・エメリッシュの映画を見て楽しんでください。
まあ、とりあえず、はい、一応国内の話題はこんな感じで、海外の話題なんですけれども、はい、海外も海外でいろいろあって、まず、アメリカでなんかすごい竜巻だの、洪水だのがあって、それなりに被害が出てるんですよね。
はい、そうなんですね。オバマ大統領がなんか回ったみたいですけども、
はい、
現場を。
はい、
はい。はい、
まあ日本は先は地震大国ですが、アメリカは竜巻大国だからな。なんか竜巻で一瞬原発がなんか一瞬電源が止まったっていう、まあ今は落ち着いてますけれども、だからちょっとあれ、竜巻が直撃したらどうなってたんだろうかと、ちょっとそう内心想像した。
なんかそういう映画ありましたよ。なんか、
まあ、ランデボンだろ、
原発直撃して何、放射能が漏れ出したって。
違う違う、ヤンデモンのツイスターっていう竜巻の映画のことだろ、
はい。なんかそういう類の映画だと思うんですけども、
はい、
なんか結局やっぱり水が突然なんか入らなくなって、そしてなんか爆発寸前になるみたいな、なんか話だったような気がしましたけど。
メルトダウンまではいかないんだ。
いや、だから映画だと救われるわけですよ。アメリカ映画の場合は大抵。
まあ、そうかそうかそうか。
ヒーローがいて。
ハッピーエンドになるんだよ、大抵は。
ハリウッド系はそういうもの多いですから、まあそれは撮影大きい。だからちょっと一瞬、クワバラって思ったもんね、もしそれで。ちょっとここで、ね、なんかずっと暗い話題ばっかりで、新しい明るい話題として、イギリスのウィリアム王子が結婚しましたという。
お、めでたい、めでたい。
うん。なんだっけ、一般の素人がお嫁さんになるのは、なんか300年ぶりだかなんかそんぐらいぶりっていう話らしいじゃないですか。
ダイアナ妃ってそうじゃなかった、まあ、
ダイアナ妃は、ナイトの称号を持つ家の娘だろ。
まあ、本当の一般人とからっていうのはそう、なんか。
貴族階級じゃないっていうこと。
そう、
はい。なんかそういうのも あって、なんか珍しがられたんですけれども、前のダイアナの時に比べますと、なんか随分質素な結婚式だったって、まあ、イギリスの財政事情の問題からっていうことらしいんですが。
どうなんでしょう。僕はちょっとせっかく、見なかったんでしょ、その結婚式の。ていうか、映像ででも流れてなかったけど、
まあ、イギリスでは歳出削減と増税議論されてる中だから、
はい。
まあ、ロイヤルファミリーの方も自粛っていうものも、まあ、ある程度はするようにっていう風な圧力があったかもね。
でも、おめでたいことですよね。
はいはい。
ちょっと残念ながら日本の皇族の方々は、ちょっと地震の関係で、
まあ、出席は、うん。
まあ、一応でもお祝いのメッセージぐらいは送ったんでしょ、とりあえず。
んどうなのかそこもわからないですよ、
まあ、こんな状況じゃまあ天皇陛下もまあ、はいはい、行くことはできないしね。
そうですね、まあとりあえずまあ今後のまあイギリス王室の繁栄を願ってていいの言っていいのかどうかわからんけど、まあそういうことです。
まあそこは本当、うん、まあいい話だと思います。
はい、変なあのまあ気候だから寄せよって、はい、例えば仮装パーティーにハーケンクロイツの腕章をつけて参加するとか。
まあちょっとこれ詳しいことはあの各自あのご自身でお調べください。はい、
あったんだよ確か。
まあまあまあまあまあ、まあ、
まああと次の話題はまた元に戻りまして、なんかビンラディン氏を処刑したという話。
あれ本当なのかな。
なんか怪しい。フセインの件もそうですけど怪しいんですよね。映
像が出てこないしさ。
そう。
あれってちょっとあれって思います。
死体は一体どこに
やったのか。なんか水に。うん、水槽っていうは水に入れたっていう、多分どっか川か海にでも捨てたんだろうと思うんですけれども。
これでいきなりビンラディンが4人ぐらいで、なんか同じ顔の、似たような顔が現れたらどうしようかと思いますよね。
はい。
これで。
なんかそれでパキスタンは反米色が強まったとか、
なんでこの時期にビンラディンの暗殺の事実はあの、報道したのかよくわからないんだけど、公開したのかよくわからないんだけど、
はい。オバマ大統領の大統領選じゃないですか。
やっぱそうかな。う
ん、多分。
あれ、もうすぐで、あれ、なんかもう、中間選挙はそういえばあるんでしたっけ、なんか。
まあ、そういう類もありますよね。
はい。
オバマさんも、うん、もう3年ぐらい勤めてますよね。
うん、
はいはい。
まあ、成果はそれほど、まあ、上がっていないからな。
うん。
まあ、あの、ブッシュ大統領、どうでもいいような、なんか、こう、なんかちょっと、冴えない人が突然、はいはい、あの、二つの、ビルに飛行機が突っ込んだ途端にアメリカアメリカってなっちゃって支持率がボーンって上がったわけですよね。
へ
ー、そこなんでしょうかね。やっぱ
なるほど、
うん、
まあビンラディン一人殺したとしても、うん、アルカイダもすでにビンラディンの手の、うん、手から離れて勝手に行動しているようなもんじゃない、うん、
はいはい、
だから大して影響力は多分ないとは思うんだけどね。
なるほど、まあそういうことですけど、あとなんか珍しいところではスペインでなんかやや強い地震、まあ日本規模で言うとやや強いんだけどスペインにとってはめちゃくちゃ強い地震があったという。
どうせ震度6度ぐらいだよせいぜい。
日本基準で言うと震あのマグニチュードは 5.1 なんですけれども、なんか震源の深さが1キロとめちゃくちゃ浅いらしく、それでたあの建物被害があって、で、そもそもスペインはあんまり地震が多くないがゆえに、あんまり耐震設計って日本ほど強くないので、
ああ、そっか。
結構古い建物が多くて、それで崩れて、なんか犠牲者がそれなりに出たっていうのがありますけどね。まあ、
世界中でね、本当ディザスターっていうかね、災害、
はいはい、
が起きてるっていうところがね、本当、少しでもそういった地域が、なんか、立ち直れるようにね、協力し合うっていうことは大事だなって。
そう、はい。まあ、考えてみれば、四川大地震からもう3年経ちましたしね。
まあ、そうですね。
まあ、ヨーロッパじゃ、まあ、スペインだけだけど、ライン川の、
はいはい。
反乱も確か、去年報道されたと思うんだけど。
あれ、それマンスリーピックアップで取り上げなかったわ。
あ、取り上げたと思ったよ。
あ、そうでしたっけ。
まあ、少しかいつまんだだけだと思うんで、
はい、まあ、そういうこの感じで、まあ、いかがでしたでしょうか。2011年の 4,5 月分のマンスリーピックアップ、まあね、ちょっとその日本国内では今後どうなるか、いろいろと、まあ、政治の部分はごちゃごちゃだから未だに続いているっていうのもありますけれども、
あ、政治か。
あ、そう、
まあ、政治の話はもう、
もうね、もう、わけがわかんないよ。あとさ、一つ、そういえば一つ取り上げるの忘れたのは、大相撲技量審査場所。今回は普通の場所じゃなくて技量審査場所ということで、うん、まあ、とりあえず、なんか最近、なんかどっかの国の出身の、なんか、新入幕が割といいところまで行ったりしてたものもありましたんで、まあ、お相撲についてはね、まあ、とりあえず、また、今後の様子を見てるということで、まあ、今回はこれでお開きにしたいと思います。お相手は免状、
はい、天才ヒドンです。
天才かよ、天才バカボンの間違いじゃねえの。
いやいやいやいや、じゃあ神ですとか、
はい、
バカボンのパウルセード、
はい、なんとさ、
Kディレクターでした。
以上終わります。ごきげんよう、さよなら。
はい、さよなら。